皆様、今日の礼拝にようこそ。今朝はコリント人への手紙の第2新約聖書356ページの1章の23節から2章の4節までを共に見てまいります。はじめに拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙第2、1章23節から2章4節まで。私は自分の命にかけ、神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方への思いやりからです。私たちは、あなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。そこで私はあなた方を悲しませる訪問は二度としないと決心しました。もし私があなた方を悲しませるなら、私が悲しませているその人以外に、誰が私を喜ばせてくれるでしょう。あの手紙を書いたのは、私が訪れるときに、私に喜びをもたらすはずの人たちから悲しみを受けることがないようにするためでした。私の喜びがあなた方すべての喜びであると、私はあなた方すべてについて、確信しています。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。天の父様、パウロのあふれる愛を、また信頼と喜びへの確信を、この歌詞を通して私たちも心に抱き、また確信して、主とまた主にあるお一人お一人と固い絆を築くことができるように、どうか導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。人間関係は難しいなということを日々、痛感しております。ちょっとした行き違いでぶつかり合うことになって、誤解を解こうと説明したのに、さらに関係がこじれてしまうという経験はないでしょうか。パウロはこの1章23節を見ますと、異例の誓いを込めた弁明をしています。自分について批判を受けることは甘んじて受けていたパウロで、かなりひどいこともコリントの兄弟姉妹から言われたようですけれども、しかしここで命がけで、そして神様を前にして弁明しているのは、自分が信じられないと批判されるのはまだしも、だからパウロが語っている福音も信じられないということになったら、なってしまったら、どれほど大きな痛手であるかということを案じたからでした。良い関係を何としても守りたいのは、そして誤解を解きたいと思うのは、相手のためだと パウロは考えていたのです。まあ自分もスッキリしたいということもあるでしょうけども、キリストとの関係が壊れてしまうことがあってはならない。そう彼は考えて、あえて弁明していました。私たち人間関係、相手が信じられなくなったら、もう世界は闇になってしまいます。生活も立ち行かなくなってしまいます。そして、主にある兄弟姉妹との関わりにおいては、また伝道者と教会との関係が健全に保たれることが必要なのは、永遠の祝福がかかっているからです。パウロはここで、あえて弁明していることを、共に確かめて、そして、パウロと同じ確信を持って交わりを築いていきたい、証をしていきたいのです。その確信とは、私たちは喜びを共にするものだという確信です。この確信が親子の関わり、友人の関わり、また奉仕の関わり、そして夫婦の関わりにおいて失われないように守っていきたいのです。人は関わり合うほどに紆余曲折あり、近ければ近いほど相手のあらが見えてきます。しかしその間に主にある私たちは喜び幸いを共にしているんだということを忘れないようにしたいのです。今日三つの点を短く確認していきます。第一には、伝道者はと書きました、聖書も書きましたけども、巨大姉妹と言い換えてもいいです。喜びのために協力して働くものです。パウロは、伝道者として、使徒として、教会に対して書き送っていますので、そのことが、パウロの弁明の内容ですが、彼は、私は、あなた方、教会の喜びのために働く協力者です。と、証ししています。相手のためを思って、相手のために仕えているものです。中心、そして大切なのは、私ではなく、あなた方です。そう思って私は仕えてます。そのことを覚えてくださいとパウロは弁明します。コリントの巨大姉妹は、パウロがあなた方のところに2回訪問したいと思ってますと伝えており、また、彼自身も計画していたんですけども、それをやめることにしました。それはなぜか。自分のプライドからするならば、約束は絶対果たすべきだと。そして、直接関わって、できるだけ早く立ち直れるように指導したいと、彼の性格からしては、ぜひとも行きたかったはずですけども。しかし、もし、教会がまだ十分立ち直っていないときに、パウロがいると、コリントの兄弟姉妹は、かつてパウロがもう声を荒げたはわかりませんけども、厳しい処罰をしたことを思い出して、また、痛みが、うずいてしまう。そしてパウロは 教会のひどい状態を見て、例の親としてもう痛みを感じてしまう。その感情が抑えられなくなってしまう。だから今は忍耐して、彼らが立ち直るのを信じて待っていよう。そして完全に立ち直ってから再会できるようにしようと。主に、また、今、コリントを指導していました、テトスに任せようと決心したんです。一章二十四節にもう一度目を留めていただけますか。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。と、協力者であるという立場を、ここで明かします。私自身にもそのことをしっかりと刻んでいたいと思います。そして、どうか牧師を、また牧師夫人もそうですが、利用してください。協力させてください。そしてパウロは告げます。あなた方は信仰に固く立っていると。あなた方がしっかりしているという意味ではかなり怪しいところがあったんですけども、神様がしっかりと立たせてくださり、守っていてくださる。という点で、主に信頼しているゆえに、パウロはこう、彼らを信頼していました。必ず立ち直れるはずだと。大丈夫だという、確信です。私たちは、教会において、主にあって兄弟姉妹を信頼いたしましょう。イエス様が保証人として守ってくださっている方ですから。たとえ、足りないところがあり、失敗することがあっても、イエス様が責任を取って守ってくださる。お一人お一人だということ。ですから、主にあって信頼してくださいと要請できますし、主にあって信頼しますということができるのです。そして、互いの喜びのために協力して働くものだということを教会生活において覚えていましょう。第二に覚えたいことは、パウロが教会を悲しませてしまうことは二度としないと決心したことです。悲しませるような訪問は繰り返さないと。一節、二章一節にこうあります。そこで私はあなた方を悲しませる訪問は二度としないと決心しました。ここでパウロが明かしていることは、伝道者である彼自身が、教会を喜ばせるため、喜ぶことができるために自分は働くんだ、行動するんだという自覚の確認です。パウロのプライド、約束はたがわない。どんな時にも積極的に働く。まあそういうことは脇に置いて、パウロは自分のなすべきことは教会を喜ばせることなんだということを思い起こし、また心に刻んだのです。これまでのパウロでしたら、問題があったらもうできるだけ早く訪問して早く解決したいと尽力したと思います。まあ、それもある意味信頼なんですけども、きっと分かってくれるに違いないと。パウロはどちらかというと、せっかちな、やる気のある性格でしたから。しかし、今回、 パウロの積極的で、そして、ある意味厳しい、つまり真面目な対処は、コリントの兄弟姉妹を悲しませてしまいました。もう聖書にこう書いてあるのにどうして守れないんですかと。きっと、神様の祝福はなくなってしまいますよと。何のために救われたと思うんですかと。まあそういう、もう正しいんですけども、辛い言葉をいっぱい聞いて、立ち直ろうとする、また自分の過ちを認めようとすることができないほど、もう打ちひしがれてしまったのでした。そして打ちひしがれた姿を見て、パウロ自身も傷ついてしまいました。それでもうこのようなことはすまいとパウロは決心しました。辛い状態というのは早く終わってほしいですよね。しかし、例えば手術の後の痛みが癒えるまで、逃げられないんですけども、これ耐えるしかないということがあります。同じように、辛い試練を乗り越えて元気になるには時間がかかります。いろんな、課題を整理するのにも時間がかかります。まだ、傷が治ってないのに、すぐに動き出そうと思ったら傷口が開いてしまうように、早ければ何でもいいというわけでないということをパウロは学んだのでした。そして、彼は訪問するんではなく手紙を書くことにしました。残念ながらその手紙は残っていません。このあの手紙と書いたのは、第一コリントの手紙、そして今ここで読んでいる第二コリントの手紙の間に書かれた涙の手紙と言われている書物で、読みたいんですけど、読めません。今ありませんし、それは聖書に収められていませんので。ただ、どんな思いで書いたのか、4節に書かれています。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。パウロはこうして、自分が、やってきたこと、やりたいことを後にして、教会のことを考えて、教会が喜べるための道を探っていくように学びました。私たちもそういうことを、まず相手のことを考えてということを学んでいければと思います。イエス様もそうでした。神様の在り方を捨てて、十字架の道に向かわれたんです。最後に第三に覚えたいことは、パウロのコリント教会への愛と信頼が揺るがなかったということです。自分の、ポリシー、プライドについては パウロは捨てましたけども、この主にある愛と信頼は決して失われていませんでした。先ほど2章の4節をお読みいたしました。涙ながらに手紙を書いたのは、私がどんなに辛かったか悲しいかということを分かってもらいたくて書いたんじゃないです。それですと単なるストレス発散になってしまいます。まあ、本人はスッキリするかもしれませんけども、相手には重荷を与えてしまうことになってしまいますね。パルはそれほど、まあ、悲しい思いをしていましたけども、それを分かってほしいと書いたんではなく、どれだけあなた方を大切に思っているかを書いたんです。パウロは、コリントの巨大姉妹が、パウロが私たちを傷つけた、パウロが私たちを、悲しませた、まあ、そういうふうに思っていましたけど、そうではない。自分たちのためを思って、あえて厳しく、指導したんだと。そして、まあ、親が子供を叱るときに、叱ることで喜びを覚えるっていうんではなくて、叩くの最近はしませんけども、あるいは、厳しく、言っているときに子供は泣きますよね。まあ、悲しみますよね。そのときに、親は悲しむ顔を見たくて、厳しいことを言ってるんではなくて、自分も心を痛めつつ、でもこれは言わなきゃいけないと思って、伝えるのです。パロは、コニトの巨大姉妹のことを痛みに覚えつつ、でも愛と信頼は揺るいでいないということを書き送ったんです。会えばわかる、会えば解決するという部分も確かにありますけども、手紙は生々しく伝えることができない代わりに、顔を合わせると互いに辛くなってしまうということを防ぐことができます。感情で追い詰めてしまうことがありません。そして冷静に繰り返し内容を確かめながら、受け止めて理解して考えることができるようにする利点があります。パウロは、3節にこう書いてあります。終わりの文章をお読みいたします。私の喜びがあなた方すべての喜びであると、私はあなた方すべてについて確信しています。ちょっとまどろこしい言い方ですけども、コリントの巨大姉妹が喜ぶそのすべての喜びは私の喜びなんですと、それが見たいからあえて心を鬼にしたんですよと。あえて厳しいことも言ってしまいましたけども、愛してるからそうなんです。そして神様との関わりが、損なわれているのが回復して、そして何も良心に咎めることなく神と人に喜ばれるようにされて、心から喜べるようになったら、私はどれだけ嬉しいか。そして、イエス様が必ずそのように導いてくださるんだと 確信してますとパウロは書き送っています。クリスチャンの愛、信頼、希望が尽きないのは神様の愛が絶えず注がれているからです。不当な敵意とあざけり、十字架の激しい苦しみの中でもイエス様の愛は尽きませんでした。その尽きない愛が聖書を通して、そしてご聖霊を通して私たちに注がれています。ローマ5章の5節にこうあります。ローマ5章5節、304ページですけども、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。また、第一ヨハネ4章19節、新約聖書484ページです。使徒ヨハネははっきりと宣言しています。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。時に私たちはぶつかり傷つけ合うこともあるでしょう。しかし試練を通して主は私たちの愛と信頼の絆をかえって強めてくださいます。それが主の慰めです。試練を通してよりよく愛し信頼することを学ばせていただきましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの愛は尽きず、あなたの恵みは尽きません。どうか私たち様々な、行き違い傷つけ合いがあるかもしれませんけども、それを神様が最善へと導き、共に喜び合うようにしてくださる、そのことを信じて希望を持ち続けることができるように、そしてそれを証しできるように私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。